川村洋介です。佐伯さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は気仙沼で開催されている復興支援の花火大会について伺えればと思います。佐伯さんは東日本大震災で被災した気仙沼で復興支援の花火大会を手伝っていると伺ったんですが、これはきっかけは何なんですか？
そうですね、やっぱり大きな災害があった時に、何か自分たちでできることがないかなっていうことをずっと考えていまして、あの時はもう3月だったんですけども、それからもう春夏というので、ちょっとやっぱり自分らの繁忙期になってしまったので、それが終わった秋には、なんとか行きたいと、何かしたい、できることをしたいっていう思いで、人の紹介で宮城県の気仙沼の方に、まずは気仙沼の大島というところ、ちょっとフェリーで15分20分離れてる離島があったんですけど、そこが離島の分だけちょっと復興活動が遅れてると。で、そういうところに今求めてるよっていうことだったんで、知り合いを通しながら現地の方を紹介していただいて、まず家族で現地へ行って、
まずボランティアに行かれたんですね。
そうですね、ボランティア活動で、そしてその行ってきた時に同じ賛同してくれるうちの社員いまして、社員との、夫婦と一緒にまたボランティアに行かさせていただいて、その中に何回か足を運んでるんで、周りの皆さんとの人間関係が出てきて、そんな時にもともと花火っていうのは鎮魂っていう意味合いもあったんで、来年のちょっと1年になる思いを、その鎮魂っていう意味合い、フェスティバルとかね、そういう花火ではなくて鎮魂という思いの花火を上げて、その哀悼の意を表現したりとか、また皆さんに元気、勇気、希望をこう伝えることができたらっていうことで、現地の人と話したらぜひ打ち上げてほしいってことで150発あげたっていうのが、その翌年の3月の10日に打ち上げたんですね。それから、すみません、それからその年の夏、花火をその時からずっと今も夏は継続しながら、例えば7年目の時には3月11日にもあげようとか、そういう形で今はその離島の対岸側にある気仙沼の大谷海岸という海岸で、花火を打ち上げてます。
やっぱり最初の年、今もそうかもしれないんですが、花火を見た観客の方っていうのはすごい嬉しかったんじゃない？どんな反応されたんですか？
やっぱりね、普通花火は拍手歓声なんですけども、涙を流しながら手を合わせながら見ていただいてたんですよね。それ見た時にぐっとして、その方々がみんなこう涙を流しながら拍手してくれて、ありがとうありがとうって言ってくれたのがこう忘れられないというか、だから花火のこの表現っていうのは、そのフェスティバル的に盛り上げる形だけではなくて、そういった人の、にも夢希望元気とかっていうのが、その心の奥底に伝えることもできるのかなっていうことを感じた。でそれで何かこうね、お手伝いができればと。
改めてじゃあ花火の力っていうものを感じたっていう感じですかね。
そうですね、花火ってやっぱすごいなというふうに、感じましたし、同じね力の中でも、花火ってこうすごくお客さんを集める力もあったりとか、そして芸術性をね表現する力もあったりとか、今のようにその皆様に元気、勇気とか、そう希望を与えさせていただけるような力もあったりとか、もうさまざまなこうね使用用途によっての力を持ってるんだなっていうことをね、改めて感じさせていただいた場所かなというふうに思いましたね。
佐伯さんは、東日本大震災があった時の、秋口に初めてその大島に行かれたというふうに伺ったんですが、年々復興っていうのはされてるもんなんでしょうか？
そうですね、最初の頃は徐々に町がきれいに片付いていってるっていう、
復興というか本当に片付いてる、
そうですね、今もきれいになってさまざまな工事が進んでますけれども、ライフラインが整ってきたかなとか、そういう形であって、なんていうんですかね、こう大きく見て復興に何かなってるっていうふうには今現時点ではなってってますね。だからこう風化されていかないように我々もこう伝えていければ、そんなこう一つ橋渡しになれればなっていうふうには思ってますね。
ということは、あの今年もこの復興支援の花火大会は行われるんですか。
はい、今年は9月の7日に、やっぱり気仙沼の大谷という海岸で打ち上げます。はい、まあ、場所は日吉漁港というところなんですけども、はい。
そして聞いた話なんですが、あの東日本大震災で被災された花火職人の方が丸郷さんに就職されたというふうに、
はい、そうですね、はい、うちの、社員で仙台、はい、宮城県仙台から、うん、社員がちょうど震災の翌年からですね、うん、勤めてくれて、もう8年目になっていくってことですね。はい、
それが被災された後に丸郷さんに就職されたのはなぜというか、はい、
やっぱり地元の宮城県の花火業者さんに勤めていたんですけども、
はい、はい、
そういう時に自分もこの命というかね、危険になったり、
はい、
またはたくさんの方が被災されていてた時にも、何か自分でたくさんの方が亡くなられたりとかした中で夢を叶えられなくて多分亡くなっていったっていう人がたくさんいるじゃないですかね、
はい、
自分もなんか新しく花火師として挑戦したいっていう夢を持っていた中で、うちに来て働きたいっていう夢を持っていただいたみたいで、そのためにその地元の業者、地元現地の業ね、宮城県の花火屋さんを退職してうちに来ていただいたんですね。
なんか熱い手紙が届いたっていうふうに、
はい、もう感動する、はい、
佐伯さんが、はい、この復興支援の花火大会に込めてる思いっていうのを改めて伺ってもいいですか。
は
い、
そうですね、やはりこの花火を通してたくさんの被災地の方なんかの人と人とのつながりができて、改めてそのあげるたびに、こうありがとうありがとうっていうすごく言葉を言っていただけるんですよね。ものすごく感謝をしていただいて、我々も皆さんに出会えてること、
はい、
そうやって発表の場合っていうかね、皆さんにお伝えできる場所をいただいてるということに、本当にありがとうっていう気持ちと感謝を持って、このいるので、これからも皆様のね、少しでもこう元気になっていただくとか、いや何か復興のお手伝いになっていただければ、聞いた話によると、
はい、
もう復興というのはね、自分らで、はい、なんとかすると、だからそのためには人に来てもらいたい、人に盛り上げてもらいたいって現地の人は言ってるんですよね。
そう
です、花火を上げることによって、はい、いろんな地域から来てもらったりとか、盛り上げてもらって、それが復興なんだっていうことを現地の方々はすごく言ってたんで、そういうお手伝いを花火を通してできればいいなというふうに思ってますね。
そしてまた人のつながりだなって思うのが、
はい、
この気仙沼の方が今年は、はい、はい、神明の花火に来られる。
そうですね、はい、大型バスを貸し切って、
はい、
25人から30人で皆さんが来ていただけるということで、すごく楽しみもしてます。ま
あ、それもなんか本当に人のつながりだなと思って、はい、
そうですね、
佐伯さんのやられてきたことがつながどんどんどんどんつながっていくん
だな。ありがたいですね。それで我が町に来ていただけるっていうのもね、はい、すごくこう町に対しても少し恩返しができるのかなっていうふうに思ってますし、はい、
山梨を代表しても気仙沼に行かれてるってのがやっぱすごいなと。
ありがとうございます。もう、ね、たくさん活躍し、ね、活動活躍している方がたくさんいますけども、我々その一人として今後続けていければなというふうに思ってます。
また山梨の方も9月7日のこの復興支援の花火大会、はい、気仙沼の花火大会にも来てほしいですよね。
はい、そうですね、はい、
佐伯さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明日は山梨と夢について伺えればと思います。
はい、
最後に佐伯さんの好きな曲グリーン奇跡をお送りします。佐伯さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。